生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者たちへ。
MC の金沢秀明です。
アシスタントを務めます山崎愛子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ちょっと先にお詫びを申し上げたくて、すいません。前回、はい、北里さんが一緒に
研究してた、エミール・アドルフ・フォン・ベーリングですね。
そうですね、そう、はい、ベーリングって会社もありました。すいません、ドイツで同じくベーリンガーっていう会社があるので、そっちだと思って言ってしまったんですけど。
はい、すみません、ちょっと僕も訂正 できずに、はい、ベーリングっていうですね、結成会社がまた別に、
はい、別に存在しております。はい、ここだけ訂正させてください。
はい、まあそちら の設立者ですね、になりが、はい、北里の同僚だったっていうところで、うんうん、彼は最初のノーベル医学生理学賞を取っておりますというところですね。はい。はい、
ね、で前回はいよいよ北里さんが破傷風菌の権威性ではないかっていうね、
そうですね、はい、
権威性ですね、はい、ところから実験に移っていくっていうところからのスタートですね。
はい、ではちょっとですね、はい、その実験機器をこうまあやると、作っていくというところをちょっと説明していきたいんですけれども、
はい、
まあその水素を押し出すためにですね、はい、まあチャップの装置という装置を使います。で、キャップの装置はちょっと、まあ、特徴的なところを一点だけ言っておくとですね、うんうん、気体を発生させるために、まあ、熱っていうんですかね、火を燃やさないでもいいっていう形ですね。化学反応で、うん、鉄にですね、硫酸とか塩酸とかをかけると水素が発生しますけれども、うんうん、その水素の発生、まあ、そういうふうな、科学的にですね、水素を発生させるっていう手法を使って気体を発生させることができる。うん、まあ、他にもいろいろな気体を発生させることができますけれども、固体と液体を混ぜると気体が発生するっていうですね、そういう化学反応を使って、はい、コントロールすることができるっていうものですね。うんうんうんうん、で、ちょっと複雑な装置になりますけれども、気体が発生しすぎてもう止めたいっていうふうになるとですね、コップを閉めてやると、うん、まあ、液体がですね、固体と触れないような形になりまして、うん、それで、反応が止まるので、それ以上気体が発生しないというような仕掛けになっています、うんうん。まあ、火を使わないでいいというところでですね、非常に、はい、まあ、簡便にというか、コントロールがしやすく、実験が、まあ、気体を作ることができるという、うんうん、まあ、そういう手法になります。うん、で、まあ、それを使ってですね、水素を発生させて、シャーレの中の酸素を押し出そうというふうに北里は考えるんですけれども、はい、
うん
うん、次に問題になったのがですね、シャーレを水素で満たしてですね、でまあ、水素をバーっとこうシャーレに入れてやって、そしたらパカッて閉めてもですね、まあ、ガラスの蓋だったら水素も軽いですし、あっちゅう間にこう、隙間から出ていってしまって、
うんうんうんうん、
で、また空気が、戻ってきてしまいますので、
はい、
これ密閉したシャーレみたいなのをですね、作らないと無理じゃないかっていうふうに考えたんですね。で、北里が考えたのは亀の子シャーレっていうものになります。
うん、
で、亀の子シャーレっていうのはですね、ちょっと瓶、ビール瓶みたいなものを想像していただいて、それのですね、はい、注ぎ口が、上と下にあるものをまず、頭の中で想像してほしいんですけれども、
うん、
で、そのビール瓶の丸い、この太い胴体部分ですね。それをもう踏み潰したような形ですね。
うん、そうですね。まあ、亀の子だから亀の形ってこと
ですね。そうですね。はい。亀の形で、首があって尻尾があるみたいな、そういうような形になるんですけれども。
はい。
はい。で、それの、まあ、首の部分がですね、水素の注ぎ口になりまして、
うん、
亀のその胴体部分ですね。そこがですね、うん、栄養のゼラチン、うん、とか寒天を入れる場所になります。
うん、
で、それからですね、尻尾の部分、そこがですね、押し出された空気、酸素とかを含む空気がですね、出ていく管がついているというような形ですね。
うんうんうん、
で、キャップの装置から発生した水素をですね、この頭の部分からシャーレの中に満たしまして、で、空気を押し出してやります。そうするとですね、無酸素状態の環境が作れるということになる。で、まあ、あのですね、まず、カメノコシェーレの中にですね、ダザとはゼラチン、肉汁を入れて作ったゼラチンでですね、を作り、あの、入れまして、で、そこにですね、多少風菌を塗りつけます。そして、首の部分からですね、キャップの装置で作った水素を送り込んで酸素を追い出します。で、空気のですね、逃がし穴を塞いでやって、シャレ内に、酸素のない環境を作り出すんですけれども、尻尾の部分ですね、ガラス管がピューッと伸びてる部分を、蓋をするのにですね、まあ、バーナーを使って、炙ってですね、それでガラスを塞いでやるということをします。
ああ、溶かしちゃうってこと？
そうですね、溶かしちゃうってことを
ああ、
するん
な
で
る
す
ほど。
ね。当時としてはそういうやり方しかどうもなかったのかなと思うんですけれども、これ水素を出しているところで火を使うので非常に危ないんですね。
確か
水
に。
素はもう爆発しちゃいますんで。でですね、案の定北里は何回も実験装置を爆発させてます。そし
そう
て、
なんだ。
そしてですね、ガラス片を浴びてですね、爆発したガラス片を浴びて、怪我も結構したみたいです。な
やっ
んで
ぱ
す
り。
けれども、はい。それでも負けずにですね、何回もその実験を繰り返したみたいなんですね。い
すご
や、
い。
ちょっ
爆
と、
発。
なんかゴム栓で塞ぐとかそういう方法でいいんじゃないのって思うんですけども、なんか、はい、当時、なんかそういうやり方しかなかったのかなと思うんですけれども。
まあでも考えてそれに至ったってことでしょうね。
そうですね。まあ、後々いろいろと改良はしていったみたいなんですけどね。にしてもちょっと無謀すぎるだろうと思うんですけれども。
しかもこれ、そのためだけに作った、前からあったのかな、カメノコシャーレって。
いや、そのためにカメノコシ
そ
ャ
の
ーレを
ため
開
だけに、
発してます。はい、開
やっ
発
ぱ
して
そう
ま
いう
す
ことなん
ね。
だ。
はい。これちょっと今、見てもらってるのが、これがキャップの装置ですね。で、そこから、2回、水で、置換してる装置ですかね。で、こうしまして、カメノコシャーレをこう、何個も何個もこう、つなげていくっていう感じですね。で、一番端っこは最後、火を使って、まあ、血を閉じちゃうということをしているというところですね。
なるほど。
はい。で、これでですね、酸素のない環境を作り出したカメノコシャーレをですね、20度から25度、20、20度から25度ぐらいのですね、環境に置いて、培養して観察をしました。したらですね、ある日ですね、一つのカメノコシャーレの中でですね、コロニーが育っているのを発見いたし
やっと。
ました。やっとですね、で、顕微鏡で観察するとですね、さっきのマチ棒みたいな形のですね、5ミクロンぐらいの大きさですね、の破傷風菌で、溢れ返っていたということですね。
すごい。
1889年の4月ですね、世界初の破傷風菌の純粋培養に成功します。
すごい
で、
ね。
いや、すごいですね。で、この成功をですね、すぐに国庫に報告しに行きます。しかしですね、ここはですね、もう最初信じられなかったみたいですね。テーマを与えてですね、わずか2ヶ月だったんです
い
ね。
や、すごいね。2ヶ月だもんね。年とかじゃなくて。
年とかじゃなくて2ヶ月ですね。ちょっと早すぎるだろうと。はい。で、ちなみにですね、ここは後にですね、日本を訪問してるんですけれども、その時にですね、北里の皇帝となるですね、志願にですね、この時の驚きを語ってるんですけれども、北里は最初ですね、破傷風菌の純粋培養に成功したと言って、一本の試験管を示した。しかし、老練のフルゲ教授ですね、らが、数年苦労してですね、ついに成功してなかったので、すぐには信用できなかったと。
まあ、できないですよね。プライドもありますし。
で、間もなくですね、破傷風菌のゼラチン培養をですね、カメノコシャワで今度持ってきて、研究成果を告げたみたいなんですね。ただ、ポスフォはですね、この時もまだ半信半疑だったんですけれども、この培養で作った菌でですね、動物実験をしてみたところですね、見事に、破傷風のですね、固有の症状をその動物は示すということでですね、で、コッホはこれを見てですね、すぐに北里の部屋に行ってですね、大成功を祝したと。もうこの時のコッホ自身もとてもいい弟子を持ったということで、喜びが大きかったようです。
そうでしょうね。すごいな。
で、コッホはですね、北里を称賛してですね、で、この4月27日にですね、ベルリンで開催される第18回のですね、ドイツ外科学会で、これを発表しないかというふうに、持ちかけてくれたそうです。
すごい。4月に成功したんですよね。その
そうですね。
月
はい。
内
4
に
月の、月内に、発
発
表した
表。
と。
すごい
はい。っ
な。
ていう形ですね。
スピード感が。
スピード感がすごいありますね。で、この発表はですね、ドイツの新聞で非常に大きく取り上げられたらしいんですね。で、学問を深く極めるために、当時ベルリンで勉強中の東京からやってきた若き日本人医師、北里柴三郎が、破傷風の病原体の純粋培養に世界で初めて成功したという形で、記事になります。これはですね、ドイツの医学雑誌にも速報されてですね、で、学会の講演概要が載ったみたいなんですね。
すごいな。一気にも
一気にです
うデ
ね。
ビューしたって感じですね。
そうですね。一気にデビューですね。北里はこれでですね、もう一回、細菌学会のスターダムに、上り詰めます。はい。でですね、同僚の多くがですね、この時思ってました。北里は、純粋培養、ね、破傷風のですね、純粋培養に成功した。次はですね、どういう、病気の菌をハンティングしてくるだろうか、というふうにですね、思ったんですけれども、北里はですね、思ってることが違いました。彼はですね、次の研究課題として、当てたのは、破傷風菌のですね、特性を研究して、その治療方法を確立するっていうふうに考えたんです
な
ね。
るほど。やっぱここがあれですね。研究者の視点の違いなんでしょうね。
そうですね。
確かに。
もう、細菌ハンターとして、活躍するっていうのではなく、せっかく発見したこの破傷風菌が、これをですね、それで苦しんでる人たちをですね、助けたいっていうですね、彼自身が若い時に書いた異動論ですね。医学の基本は、病を治療して予防することにあるという、その信念に基づいて、次の研究テーマを考えます。
なるほ
まあ、
ど。
選びますということですね。はい。で、治療のためのヒントをですね、探るべくですね、北里はですね、破傷風にかかった動物の解剖をいたします。で、多分、いろんな解剖をしたんだと思うんですけども、菌をですね、下半身に打たれた動物はですね、後ろ足が硬直して痙攣して、その後、頸部ですね、首の部分の筋肉がおかしくなって、明らかにですね、神経が侵されているという
ほ
ような症
うほう。
状を示します。ただ、神経が侵されているはずにもかかわらずですね、解剖して神経を観察してみても、神経の中からですね、破傷風菌が発見されない。そして、筋肉の痙攣が起こっているので、じゃあ筋肉にいるのかというふうに筋肉を見てみても、そこにもいないと。で、この時にですね、これはですね、毒物による中毒症状と非常に似ているなというふうに考えます。で、彼はですね、ここで仮説を立てます。破傷風菌は体内で増殖しながら毒素を出すんじゃないかと。で、その毒が神経を侵してしまうのではないかというふうに考えるんですね。
金自体じゃなくてってことですね。
そうですね、菌自体じゃなくてですね。はい。 そこでですね、これを、この仮説を検証するために実験を組み立てます。まずですね、液体培地で、純水した培養から多少風菌と培地成分を分離するということをします。まず液体培地の中でですね、多少風菌をどんどんどんどん増やすわけですね。そしてそこから、まあ、菌を取り除いて液体培地だけの、まあ、培地だけの成分を残すということをするということですね。で、今だと、まあ、遠心機使ったりとかっていうことでできるよねって思うんですけれども、この当時はそういう機会ないので、またですね、彼一流のですね、この装置まで開発しちゃうっていうところですね。
すごいな。
最
もう
近、
手
ろ過
段を
器
学
を
ばない。
開発します。
最近ろ過器。
で、まあ、ヒントになったのがですね、サンベランのろ過器という装置がこの当時ありまして、陶器製のろ過、あ、まあ、陶器でですね、ろ過すると、まあ、素焼きの陶器ですね、で、ろ過するとですね、最近は、陶器でトラップされて、培地だけが、液体だけが、出てくるというのがもう分かってたみたいなんですね。なので、これでまず一回ろ過をします。それで細菌を取り除くんですけれども、これ自体をですね、動物に打っても、ちょっと毒素が薄すぎるのか、あまりこう、反応がないんですね。なので、もっともっとこれを、この毒素を濃縮しないといけないなっていうふうに考えます。で、水分を追い出すためにですね、まず熱をかけて蒸発させてみたんですけれども、そうすると、全く毒性がなくなってしまうのか、まあ、おそらくタンパク質毒なんでですね、まあ、タンパク質が変性してしまって、毒がなくなってしまうんだと思われます。でですね、この、毒を濃縮するために、他の方法で水分を追い出さないといけないなというところで、ヒントになるのがソーセージでした。
ソーセージ。
ソーセージですね。で、ソーセージの中の種類でですね、これ、ヨーロッパ人が、たまに、食べてるとか、日本でも売ってることがあるんですけれども、塩を固めたソーセージってあるんですけれども、
そうなんだ。
食べたことありますか？
ないです。
ないですか？本当ね、真っ黒なソーセージなんですけれども、
真っ黒なんですね。
真っ黒ですね。で、それはですね、動物の腸に、その動物の血を詰めるんですけれども、そうするとですね、血の中の水分が、どんどん、外に出ていってですね、血の固形物だけが、ソーセージの中に残っていくんですね。
へえ、それは腸の、あれですね、ソーセージで腸だから、
そうですね、
腸
腸
の。
ですね。腸のですね、まあ、成分というか、構成が半透膜なんですね、あれは。なので、水分だけが外に出ていくと。で、まあ、タンパク質というか、タンパク質とか脂質とか、そういう固体成分は、そのまま中に残るということが、起こっているんですけれども、これを、毒素を濃縮するのに使えないかというふうに考えます。まあ、これはですね、まあ、今もよくやられる透析の原理ですね。透析の原理をもう、わざとは初めて、タンパク質の濃縮に使ったということになります。まあ、それでですね、まあ、そうやって、こう、濃縮をかけた毒素をですね、さらに、きちんと顕微鏡でですね、培地の中に、破傷風菌が残ってないかっていうのを確認した上でですね、濃縮したその液体をマウスに注射します。そうするとですね、マウスは見事にですね、痙攣してですね、そして、死亡するということが起こりました。ということで、まあ、その破傷風菌がですね、出した毒素が、病気を起こすんだということが、
なる
まあ、
ほ
証
ど。
明できたわけですね。
すごいな。
いや、すごいですね。
すごいな。そっか、細菌と毒素を分けてってことですもんね。
そうですね。細菌と毒素を分けて、かつ毒素を濃縮させてという、この2段階ですね。 やったわけですけれども、その濃縮させるところで、ソーセージがヒントになるっていうのもですね、
いや、すごいな。
すごいですね。なんか、いろんなことをし、まあ、がヒントになるもんだなと思いますね。
ですね。
で、これでですね、まあ、毒素が原因だというふうなことが分かったわけなんですけれども、さらにですね、キサダとは、まあ、多分いろんな濃度でですね、注射したりとか、したんだと思うんですね。さっきの菌の実験と同じで、いろんなパターンを作り出したんだと思うんですけれども。で、そしたらですね、マウスにですね、致死量の培地を注射してもですね、たまに死なないマウスっていうのが出てきたみたいなんですね。で、これはなんでだろうっていうふうに考えます。そしてですね、死なないマウスに対してですね、再度、やはり致死量の毒素を注射してみます。でも、やっぱりですね、こういう強いマウスはやっぱり死なないみたいなんですね。
何度やっても死なないってことですね。
そうですね。なので、ここに治療のヒントがあるんじゃないかっていうふうに、彼は考えます。で、それでですね、まあ多分、まあいろんな論文を当時頑張って読んでたんだと思うんですけれども、この時ですね、まあ彼が思い出したのは、この時すでにですね、コカインとかモルヒネ、といったですね、まあ、ドラッグに溺れる人たちっていうのがいました。もうすでに発生してたんですね、そういう人たちが。で、彼らはですね、最初は少量で、麻薬がですね、効いてる状態になりますけれども、そのうち慣れてしまってですね、どんどん量を増やさないと、まあ、飛ばなくなる、効かなくなるという形が、観察されてました。で、この麻薬に慣れるような状態が、マウスの、知らないマウスでも起こってるんじゃないかというふうに仮説を立てるんですね。
なるほど、致死量が違うと。
そうですね。で、キサダとはですね、ウサギを用いてですね、最初は薄めた毒素を注射して、死なない程度の毒素を注射するっていう形ですね。そして、徐々に毒素を強くして、まあ、強く濃くしていくということを実験で行います。そうするとですね、最終的にはこのウサギはですね、致死量の20倍の毒素にも耐えて死ぬことがなくなりました。
すごい、20倍。
20倍ですね。で、またですね、対照実験というか、別の実験も行ってまして、培地だけを何度注射しても生き残るマウスに対してですね、今度は破傷風菌ですね、菌自体を注射してみます。しかし、このマウスはですね、破傷風にならなかったんですね。
なるほど。
で、北里はですね、この生き残るマウスとか、毒素に慣れさせたウサギをですね、徹底的に解剖してですね、どこで毒に打ち勝つ物質が出てるのかを調べます。で、肺、脾臓、リンパなどをですね、徹底的に調査してですね、そして、どうも血液の中にですね、破傷風菌とか、その毒素を、打ち消すですね、物質があるのではないかというふうに、仮説を立てます。
血の中に。
血の中に何かが、あるんじゃないかということですね。まあ、我々はもうね、すでに、これは、免疫反応だなっていうことで、抗原抗体反応で、抗体が殺してくれてるのかなっていうのが、もう我々としては答えは知ってるわけですけど、この当時はまだそれがわかりませんから、それを、どこにあるのかっていうので血液の中だろうというふうにですね、細胞から見出すわけですね。
すごいな、もうここまでの道のだけでも気が遠くなりそうな道のりですけどね。
そうですね。いや、さすが、マンスフェルト先生がですね、最初に、熊本医学校でですね、解剖学が大事だっていうので、一生懸命叩き込んだのが、こういったところで生きてくるんだなっていうのを思いま
やー、
す
本当で
ね。
すね。まあ、本ではね、さらっと書かれてるけど、肺と脾臓とリンパ節と調べるのもそこそこ時間がかかりますもんね。
まあ、本当なんか一生懸命切片を作っては、顕微鏡で眺めてっていう形で、あ、ここでどうも菌が壊れてるんじゃないかとか、見てたんかなと思うんですけどね。で、ですね、次にですね、まあ、血液の中にあるかもしれないということで、 今度は破傷風毒素に慣れさせたウサギの血をですね、マウスの腹腔に注射します。で、そのマウスのにですね、24時間後に破傷風毒素を注射します。このマウス自体はですね、その菌に慣れさせたマウスとかではありません。毒素をあらかじめ慣れさせたマウスではなくて、普通のマウスですね。で、そこに対してウサギ、破傷風の毒素に慣れさせたウサギの血液を注射したわけですけれども、そのマウスにですね、今度破傷風菌を注射し、破傷風の毒素をマウスに注射したけれども、死ななかったんですね、このマウスは。で、同じくですね、破傷風菌を混ぜて、注射しても死ななかったんですね。まあ、破傷風毒素に慣れてしまったウサギの血液の中には、毒素とか菌に対して対抗できる何かが、その中にはいるんだろう。ということは、それをですね、あらかじめ注射しておくと、後から破傷風の毒素が来ても、それに、対抗できるということが分かったんですね。で、そしたら今度これ、血液の中で、どこに、血液の中にですね、さらにどこにその、毒素に、対抗できるものがいるんだろうっていうことを、北里は考えてですね、血液をさらに分解するということをいたします。で、うさぎのですね、血液を放置しまして、凝固させます。で、それでですね、上澄みの血清をネズミに注射してみます。そうするとですね、通常の血液を注射されるよりもですね、多くの毒素を注射しても生き残ることがわかります。わかりました。まあ、つまりその、上澄みの血清ですね。血清の中により毒素を中和する物質があるんだろうということが推定できます。で、北里はこれを黄毒素と名付けてですね、感染症の治療に使えるのではないかということを世界で初めて明らかにします。
すごい、ここまで来た。
ましたね。もうこれがですね、今では当たり前となるですね、免疫血清療法になりますね。はい。まあ、それこそコロナの流行ってる時もですね、いち早くこの中和抗体薬っていうのが出てきましたけれども、今でもこの技術は使われております。こういうところで北里がですね、免疫血清療法を開発したというところで、今回は終わりにしたいと思います。
いやー、すごい。この道のり。これはちなみに何年、何ヶ月だったんだろう。でも、
これはです
あんま、
ね、もう全然時間経ってないですね。本
経っ
当、
てないんですね。
はい、1年ぐらいでやっ
1
たん
年
じゃ
ぐらい
ない。
ですね。発表後に
はい。
1890年、
そうですね、これ4
1889です
月、
もんね。
そうですね、1889年で、1890年に発表してるので、
すごい。
ごいですね、
1年以内。
1年以内ですね、4月、すごいですね。これは恐ろしい速さですね。
恐ろしい速さですね。なんかすごいね、さらっと流せば流せるけど、ものすごい実験量だったんだろうなっていうのが、
いやー、で
思
す
う
よ
だけでも、
ね。はい。
ねえ、体の一部から全部取り出して、
どこに、そのね、血清というか、抗体がいるのかっていうのを、見ていってっていう感じでですね。
ねえ、この体内から全ての臓器見てって、ものすごい時間かかったと。まあ、最初から多分血とかってはいかないでしょうし。
そうですね。もうどこだどこだっていうのもいっぱい見まくったんだと思うんですよね。本当に。
さすがですね。
もう本
すごい。
当、おーとしかもう言いようがない、なんか素晴らしい
おおという。ね、いや、
業
そ
績での
、
す
まあ、
ね。はい。
きっと北田さんはその中もね、実験もちゃんときれいに器具を洗ってからスタートして、ものすごい時間かかったんだろうなっていうことがね、この文
は
面からも感じ取りますけど、まあ、じゃあいよいよ次がどうなっていくのかってところ、また楽しみにしたいと思います。はい、
い。
お聞きい
はい、
た
あり
だ
が
き
とうご
ま
ざ
し
いま
てあり
す。
がとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。